それでは今日は詩編の56編ですね。この詩はある意味では分かりやすい内容を持っているわけですね。で、この詩編の中の詩は非常にいろんなものが集められているわけです。で、その中の典型的なものがこのように非常に苦しい時にある時のその叫びということなんですね。この詩編というのはもともと最初にありますように指揮者によってとかあるように実際にまず詩が作られた後でですねメロディーに合わせて歌われていたものなんですね。だから今でいうこの賛美歌や聖歌の歌詞にあたるわけなんです。で、この曲は全く伝わってないわけです。だけどこの言葉がなぜこの神の言葉になったのかと、これ私自身もですねこの詩編をずっと昔読み始めた時に神の言葉って言うけどこれ人間の言葉じゃないのかと、詩っていうのはこれ人間の言葉でなんで神の言葉っていう中に入ってるんだろうかということな40年ほど前にですね初めて40年近く前ですが触れた時に預言者とかモーセの実会のようにですね直接神様から聞き取った、主はこう言われたと、これはあったらまあ神のことだと分かりますが、死というのはですね人間の深い心の動き感情感動を表しているものだというのが普通のイメージですよね。あくまでその人間の心の動き苦しみや悲しみや喜びや賛美やと、なぜ神の言葉なのかと、まあ、そういう大きな疑問を持ってやったわけですね。そして、まあ、だんだんと、まあ、分かってきたのは、多くの人はあんまりそういうことも持たない場合もかもしれませんね。初めからもう神の言葉なんだと思ってですね。だけど、実際の定義からしたらですね、人間の言葉はなぜ神の言葉なのかっていうのは、ちょっと考えたらですね、非常に分からないようなことなんですが、これはここに書いてあるこの一人一人の叫びや悲しみや賛美、祈り、あるいは政治、社会的なですね、そういうふうな権力や悪や力が全て神の支配の下にあるというのは、ある意味で非常に社会的な、そういう政治的なとも言えるような内容もありますね。で、そういう、まあ、実に多様なものがあって、表面的に読んだらちょっと気づかないんですけど、そういうのはみんなですね、共通しているのは、普遍性があるということなんですね。永遠性と普遍性。普遍性というのは、これは誰にでもが通用すると。誰でも通用する。特定の人だけに通用するんでなくてですね、誰にでもが通用すると。今日の詩でもしたら分かりますが、本当の苦しい時に憐れんでくださいと言えば確かに、助けられると。これは誰にでも起こり得ることなんですね。民族を問わず。それも普遍性と言いますが、それともう一つはですね、永遠性ということですよね。ある時代だけにしか通用しないというんでないわけです。100年経っても200年経っても不思議とこれが通用すると。まあ、真理っていうものは、そういう、必ずですね、普遍性と永遠性。普遍性っていうのはその時時点における、要は横の広がりっていうことを特に、見た場合に普遍性というんですね、ユニバーサルという。永遠性というのは時間の中で、どこまで行ってもですね、その有用性が消えないと、弱らないと。これは、数学的、科学的な心理の中で、例えば保有ですね、万有引力っていうものがですね、すべてのものが持っていると。距離の2乗に反比例して質量に比例するとかいうのは、今も世界に成り立つし、100年前、1000年前、あるいは1000年後にも同じように妥当すると。2×3 は6ってもそうですよね。あるところでは通用しないといけないと。そういうふうに普遍性と永遠性っていうもの、真理っていうのはもう持ってるので、そういうふうにこの詩編の内容はそういう思ってる。だからそれはですね、神が背後にいて、神がこういうことを個人にですね、深い苦しい経験をさせて、要は神が背後にあって、このような叫びを表したと。そういう意味で背後にですね、神の御手があると。 ということなんですね。だからこそ個人の感情のように見えるのに永遠性と普遍性を持っていると。どんな人間でもですね、こういう詩篇に書かれているような心の深い叫び、あるいは賛美、いろんなものを共有することができるってですね、そういうふうに人間の言葉であるが、実はその背後に神の大きなご意志があると、お心があると。だから神の言葉としてですね、あるわけです。で、今日のところも私というこの一人称で、全て書いてあるんですね。この詩篇には我々と、全体的にですね、イスラエル民族全体を神の民と、そして我々というように私たちと、まあ、これで訳されますが、そういう私たちという複数でずっとある詩もあるわけですが、この場合は私をという非常に個人的なスタイルを取っているわけです。で、最初に出てくるのが憐れんでくださいと。で、これはヘブライ語ではですね、本音にエロヒーム、エロヒーム神ですね、本音にって言うんですね。私を憐れんでください。これはハーナンっていうのが憐れむっていうヘブライ語の動詞なんですね。ハーナン、これからヤーウェイはハーナンである。で、ヨハーナンと、で、ヨハネということが生まれてますね。ヨハネというのは、ヤーウェイはハーナンであると。ヨハナン、ヤーウェイは憐れみ深いと。そういう意味なんですね、ヨハネというのは。英語でジョンというのは発音が変わってしまうから、ヨハネとは非常に思いにくい人がたくさんおりますね。英語ではジェインというのもそうですね。フランス語のジャンもそうですね。ジャンバルジャン。そういう意味で、ジェインとかですね、ジャンとかいうのは、これもヨハネから来た言葉なんですね。それで人の名前という形で非常に広く伝わっていますが、そのジェインへのジェインとかジャンというのがヨハネだというのは、日本人で発音が違いますから、気づいていない方も多いと思います。そういうことで、この元はといえば、この今日の冒頭に出てくる、この一番最初は神よでなくて、本音に、これ命令形になって、私よって意がつくんですね。例えば、エロアハっていうのは神ですが、我が神、エロヒーに、エリーになるわけです。エリー。意がつくんですね。アブっていうのはお父さんって言うんですけど、私の父だとアビーってなりますね。意がつきます。まずか我が神、エリーってなるわけですね。で、私を憐れむだったら、ハナンが変化して、ハネニーってなるんですね。で、本音にだけで私は憐れんでくださいと。日本語だったら長くなります。そういうことが、言語では非常に引き締まった表現になるわけですね。英語では be merciful to me という表現になりますよね。あるいは be gracious to me、be merciful to me、あるいは have mercy on me と。そういう表現です。で、ヘブライ語だとたった一語なんですね。have mercy on me とか、be merciful to me と。それでも英語でも4語ですよね。日本語だったら私を憐れんでくださいと、長い言葉になります。その点、この力強さとか引き締まった緊張感はどうしても日本語には映せない。で、旧約の聖書の詩篇というのはどっかこの冗長な感じがする。これは旧約よりも新約になってだいぶそれはそういうふうな点は直されたわけですね。より引き締まった表現になりましたが、その点ではどうしてもヘブライ語っていうの力強さっていうものを映せないところなんですね。で、いきなりこの本音に憐れんでください私をから始まっています。で、この言葉がですね、有名な新約聖書では、キュリエ主よエレエーソンメという形でですね、重い障害病気持ったら主よ憐れんでくださいとイエスのもとに駆け寄ってひざまずいたりしていった言葉が主を憐れんでください。それがキュリオスというのは主ですね。主よといったキュリエになるわけです。キュリエ、それを御酒屋ではキリエと言いますが、ギリシャ語でキュリエ、長男ですね。キュリオスが主ですから、主よは、広角呼び角はキュリ、キリエ、キュリエです。で、エレエーソン、命令形ではそういうふうになりますね。エレエオーという動詞、エレエーソン、で、目、私を。キュリエ、エレエーソン目、主を私は憐れんでください。それがキリエ、エレイソンというようになって、御酒屋の中でもうたくさん出てきます。で、それの、新約で初めて出るんじゃなくて、こういう旧約聖書の、こういう詩篇からです。詩篇の中にすでにですね、あちらこちらに出てくるわけですね。 これをギリシャ語で言えばキリエレイソンになるわけですよね。そういうふうにこの冒頭の言葉は全然知らなくても、あるキリエは知っていると、私なんかでもずっと昔からですね、岬を来た必ずキリエの部分があるということで、キリエレイソン、キリエレイソンというのがずっと岬局に含まれているので、そういう形でまずですね、馴染みが出ているという人も多いぐらいです。そういう源流が、旧約聖書のこういうところにあるんですね。隣人を隣人を愛しよ、神を愛しよっても源流は旧約聖書に、新明記やレビ記にもあります。そういうことでですね、こういった有名な言葉も実はキリスト教から始まったんじゃなくて、旧約聖書からキリスト以前からあるわけです。でこの簡潔な一言がこのことをですね、全体をもはやも表しているわけですね。追い詰められた苦しい時に、ただこの一言でいいということです。神様憐れんでくださいと、助けてください、憐れんでくださいと、その一言が言えるということは、これまた非常に大きな祝福だと思うんですね。ここへ来る直前の昨日のちょうど今頃でしたけど、もうあと地上の命がわずかだという人をちょっと紹介されて、この数日以来ちょっと言っておるわけですけど、その方はそういうことで神様の言葉を最後になって受けるようになってですね、そして、そういう言葉を受け入れられて、そして非常に苦しい中から、そういった言葉を求められると、求められるものだから私も最後まで行こうと思って、昨日は親族の方たちも来て、いよいよ、地上においては一応最後という時ですが、そういう時にですね、そういう神様のことをですね、受け入れられるというようなことも実際に起こるわけなので、そういう非常に苦しい状態になって、がんの末期であちこち転移したということになればですね、もう、モルヒネを相当で投与しているから、だいぶ意識もですね、はっきりしないところになって、染めた時にははっきり分かるわけです。でもそういう時になっても言える言葉がこの言葉なんですね。神様、憐れんでくださいと。神様、助けてくださいと。そういうふうに信仰っていうのはでも難しいことじゃなくて、どんな最後の最後まで言える。だからこの詩編のこういうことをこれしかも言えないというぐらいに追い詰められる、これは我々もですね、あり得るわけなんですね。死の苦しみは死に方は選ぶことはできないわけですから、非常に苦しみながらやっぱりこの地上を去っていかないとならないことも起こっても最後までできる、どんな時でも言える、これはこの言葉なんですね。神様、憐れんでください、キリエレイソンという、そういう意味もあってですね、キリエレイソンというのが、いろんな御作曲に、たくさんこういう叫びの言葉あるのに、この言葉が、相当の分量を持って御作曲に入っているということだと思うんですね。カール・ヒルテマの書物の中でやはりここのキリエレイソン、私は憐れんでくださいだけで十分言うんですね。最後の時にもこれしか言えないけど、それで十分だと言われていますが、そういうたった一言をですね、詳しいこといろんな、もう苦しい時に議論やいろんなことを一切思い出したくもないですよね。分厚い難しい神学的な書物なんかもう本当に苦しみの時にはもう全然もう読みたくもないはずです。もう字を読むすらできないわけですね。本当に苦しみになったらテープを聞くこともできない、もう聞きたくないと、そういう時にやはりこの言葉というわけなんですね。詩編というのが分からないというのは、そこまで私たちが追い詰められていない、そうして詩編が何かどっか雲の上のような、なんとなくピンとこないというのは、まさにそういう訳語の問題もありますが、詩編というのは非常にこのギリギリのところで書かれている、私たちギリギリのところになるほど詩編の言葉が視界を浮かび上がってくるというんですね。ここではその内容は人に踏みにじられていると、戦いを挑む者が絶え間なく私を虐げてくるんですと、という言葉なんですね。この絶え間なくって分かりやすい、さっき言いましたように訳が変わると分かりやすくなったり引き締まった感じ、これは以前の訳でヒネモスっていうことを使ってたんですね。口語訳や文語訳がヒネモスだったんです。ヒネモス私を虐げとかですね、落とし入れるものがヒネモス私を踏み入れると、私も一番最初読み始めた時、ヒネモスなんてなんでこんな古い言葉を使ってるのかなと、 ここにおる人でもですね、こう会話の中で、ひでもすあなたはしてますかって、おそらく使ったことないと思うんですね、昔の人。それに誰も使う言葉をですね、なぜこの、こういうふうに、非常に不況に落とし入れた人がですね、誰も使う言葉を使ったらせんですよね、第一。もう本当にパッと出てくる、もう日常的な言葉で神様に訴える、叫ぶんだから。まあ、それで公約を、まあ、そういう点をこういうふうに耐えることなくというふうに直しているわけですね。まあ、そういう、なんであんな欲を使ったのかとは、私も本当に不可解ですけどね、誰も使いもせんような言葉をですね。だから役はどうしていろいろできるのかというと、そういうふうにいろんな細々した点をですね、考慮の上、言語からですね、それから文学的、あるいはいろいろ今言ったように感覚の問題ですね。そしていろいろ。だからこれは人の感覚の問題で、この役は絶対的じゃないんですね。だから他の役、英語役、ドイツ語役とか言語からいろいろにやっぱり見てみないと、本当のこの詩を作った人の心が伝わってこないということもあるわけです。まあ、ともかくそういうことで、この敵対するものを追って踏みにじられていると、虐げられると、まあ、こういう状況、まあ、こういうことはですね、例えばこの頃よく言われる小さな子供のいじめとかいう場合でもですね、小さな子供ながらも踏みにじられてもう生きていけないと、力が出ないと、その存在を踏みにじられてですね、どうもいけないという、そこからですね、今教育再生会議とああいうのこといろいろしてますが、いくらしてもしてもですね、根本的に力を与えるものになるはずがないわけですよね。組織を会話、教育委員会どうこしようが、親も父兄も一緒に入ってどの子の保護者もそう言って、もうそういうようなことばっかりしてますが、いくらしてもしても、ここの政党の踏みつけられた人に力を与えたらできないということです。やはりこれは本当に、神様、どうか憐れんでくださいと。神様の力をもらえばですね、踏みにじられても踏みにじられても、これは潰されない。でも神様の力をもらえなんだら、どんなに制度を変えて綺麗な学校にしてもどうこうしてもですね、それは出てこない、できないことなんですよね。そしてこの人、だからこの人は4節で、そのような踏みにじられ、虐げられる恐れの立た中から、神様により頼み、神の御言葉を賛美できるということを知っているわけです。神様により頼んで、神の御言葉こそ本当に素晴らしいと。で、こういうふうに、恐れ、敵対するものや、まあ、この敵対するもの、人間以外にも、例えば職場のさまざまな仕事、山積、雨止めする仕事、山積した仕事によってですね、もうこれこなせるだろうか、自分の能力でできるだろうかとかですね、仕事の面でも恐れをなしたり、病気で追い詰められたりもよくすると思うんですけど、そこでこの神様により頼み、そしてそこから御言葉を賛美できるというぐらいに、この神の御言葉の力を知っているというわけですね。そして神の言葉により頼むほど、神によりすがるほど、そのような踏みにじられて、さっき言ったばかりであるのに、肉に過ぎないものが私にはできないんだというような、そういうふうな確信へと、まあ、導かれていくと、まあ、そういうことは確かにあるわけですよね。で、これは段を落としてなぜ書いてあるのかということですね。この5節と次のところ11節、それも以前の役では段をこういうの落として書いてなかったわけです。こういうふうに段を落として書いてあるのは、これは当時知られていた賛美歌のようなものですね。聖句集と賛美歌。それをこの人が思い出して、ここに思い出して引用して書いてあるわけです。苦境の時にですね、神により頼むは恐れはない。肉に過ぎないものは何もできないんだと。その言葉によりすがってですね、その苦境を乗り越えようとしている。これは今の我々もそうですね。こういう聖書の言葉や詩篇や賛美歌によって、苦しい時に人間の言葉でなくて神の言葉に何とか許さがあってですね、それを乗り切ろうとするわけです。そういうふうに当時のこの詩を作った人もですね、当時のこの言葉だから同じ言葉散布されているわけですね。で、神の言葉に頼って、悪の力を乗り越えたいと、勝利すると。人間の言葉を励ましももちろんそれなりに意味もあり、大きな力にもなりますが、本当に追い詰められた時には、例えばもう死ぬやう時にですね、人間をどなに言ったっても難しいことですよね。やっぱり神様に心を向けて、その人は神様からの、何らかのつながり、憐れみ、励ましを受けなければいけない。 でその神様の橋渡しをするのがやっぱりこの地上される時最後においてもですね、ここに神様の方があるんだということ、橋渡しをする人が確かにいると思うんですね。まあ、現代日本の医療ではそういう仕組みがごくわずかしかないということなんですが、でこういうふうに神の御言葉によってさまざまなものを乗り越えていくっていう、これがキリスト者の基本的な姿勢であると。それがない場合にどうしても人間の意見ですよね、カウンセラーとか何とかしてどうしても人間の意見であって、その人間自身もいろいろ問題ないを持っていると。で究極的な死んだらどうなるのか、確信を与えられないわけですね。地上の命もうすぐですけど神様のところに必ず行きますと。私はそれを確信してるから、もう死ぬ間際の人にもそれを確信持って言えることができるから、それを信じてない人は死んだらどうなるんですかって言ったらごまかすしかないわけですね。大丈夫ですよ大丈夫ですよ、何と言ってこういうふうに死ぬ間際の人に言うんだろうかと思いますよね。言えないが言葉がないと。もしははっきり本人も、それで延命治療一切にですね、もうしてほしくないと、ご主人ともどもにそれをはっきり受けられて、いかなる延命治療もしないと。ということですね。そういう方に、医者も言う言葉がないですね、治らないです。そういうもう最後の時でもですね、この神を憐れんでくださいと共に言いましょうと、祈りましょうということは言えるわけです。でそういう意味で神様のこの御言葉は最後の最後までですね、やはりこのより頼むことができる。でこうした今日の時に、神の言葉によって、まあ、乗り越えていこうと、大きなハードルをですね、この見本はイエスご自身もすでになされておるんですよね。これはもう何度もあの命の水にも書いてきましたが、イエスが一番最初に、出会った悪との悪の力に直面した時ですね、それはマタイの福音書でですね、4章のところにありますよね。マタイの福音書の4章ですが、ここでですね、この4章のところで、これからこの神の子として御言葉を伝え、最終的に十字架に至る非常に険しい道を歩く最初にですね、何があったのかというと、こういう悪魔、サタンの試み、誘惑、この試みとも訳されるんですね。このペイラスモスっていう誘惑とか、この誘惑ともですね、試みるとも両方に意味があって、両方に訳される言葉です。で、だから訳によって試みるもの、とか言ったり、この訳では誘惑というように、まあ、両方訳してます。まあ、どっちにしてもですね、神の子の来世がパンの量非常に不幸福だったら何でもいいか食べたいと、もう必死の気持ちで食べたくなるわけですよね。もうまあ戦後10年も20年も経って生まれた人はそんなことはない。のやつら、私らも敗戦の、まあ、時ですから、まあ、本当に食べ物なんかとおやつなんか一つもないと。木の芽ってですね、木の芽を取って取ってすると、遠いとこまで行ってですね、美味しくもない木の芽を取りに行くと、まあそういうのを覚えてますけど、本当にお腹空いて食べ物なかったらもう食べるもの必死になる。そういう時にパンにしてみたらどうだと言ったら、パンでは生きるものではないと。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだという、まあこういうふうに言ってですね、と書いてあると。で、あともですね、もう詳しいことは言いませんが、次のところまた誘惑をしてきたら、イエスはですね、ご自分の言葉であえて返さないで、6節にも、旧約聖書の神の言葉を引用して、天使たちは手で支えると悪魔が言うたらですね、あなたの神である主を試みては試してはならないと書いてあると。で、最後も実節にですね、悪魔にひれ伏したら、こういうものをあげようと。そしたらイエスは退きサタンと、神である主を拝み、神に死を仕えと書いてあると言って、すべて この一番最初の大事な時に神の言葉をそのまま引用して、神の言葉によってこのサタンの誘惑を克服され乗り越えて勝利していったっていうんですね。で、ね、その出発点に神の口から出る一つの一つの言葉で生きると、一つの言葉で勝利していくんだと。まあ、こういうふうに、私たちもこの、まあ、勝利していく、前進していくって言ったら何によってなのかっていうと、まあ、こういう人の言葉でなく神の言葉だっていうのがですね、あるわけです。で、この世はみんな人の言葉、意見や議論やそういうものはみんな人の言葉ですね。だから態度変わる。ゆとり教育、ゆとり教育、あれほど言ったのは今もゆとり教育あるかが来ることでないかとか言い出してですね、もう、まあ、何がどう変わるかも、60年前も、アメリカやイギリスなんて鬼畜生ぐらいひどいのも悪いやつだと言ったのがもう手のひら返したんですね。アメリカの言ったとするぐらい人の意見や思想、国家の思想なんて、何もかも変わってしまうんですね。ですからそういうことでこの神の言葉によってですね乗り越えるという、まあ、そういう意味上がって元に変わりますが、この詩人はですねこの神の言葉を賛美する、神のようにたれば恐れはないと、肉に塞がむのは何をしようかと、その神の言葉によって乗り切ろうとしたわけですね。実際にそこが自分の方向だと。いろいろ苦しい時に追い詰められたら一番手っ取り早いのがお酒を飲んだりして、まあ、ごまかすということがある。それによってその苦しいのを一時的にごまかそうとしますが、それは後退、敗北、停滞の道だけど、御言葉によって前進しようと。で、次6節はですねこのまでちょっと分かりにくいと思うんですね。私の言葉はいつも苦痛となりますと言っても、この日本文はちょっとすぐに分かりましたという人は非常に少ないと思いますね。私の言葉はいつも苦痛、何のことか分かりません。これはですね、彼らは私の言葉をいつもねじ曲げてですね、それによっていつも苦痛になると。まあ、そういう意味なんですね。だから訳はそういうふうに他の訳ではしてあります。私の言葉をですね、悪い方にとっていつもいつもその、言葉を取って攻撃をするんだということなんですね。そういう意味合いのことをここでは言っているわけです。そういう、まあ、こういうところはですね、他の訳、英訳見たらわかると思いますけどね。例えば、They are always twisting what I said. They are always twisting what I said. 私が言うといつも今言ってに曲げてですね、それを攻撃材料にしてくるんだと。まあ、そういう意味合いで言ってるわけですね。で、人々はそれを言い換えて、私に対して災いを図っていると。まあ、捕まえてあざらせを起こして。絶えず、機会あったら言葉においても行われても、何かしらの絶えずですね、何かそれに攻撃しようと待ち構えていると。そういう状況に、これは特に職業の場でこういうことに置かれることも実はよくあるわけですよね。でも、まあ、身近な人間関係においてもですね、こんな風にですね、絶えずこのように待ち構えていると。何かしたらやっつけてやろうとかですね。まあ、そういう風にこの世の現実っていうのは非常にいろんなことが起こって、絶えずそのように苦しみにいつも直面していると、まあ、そういうような状況、まあ、茨の道だというようなことを言いますが、どっちを歩いても痛いというようなことですね。だからこういうふうに神様にですね、諸国の民へとか、こういうところに諸国の民が出てきますが、だからいろいろなですね、偶像を頼る、本当の神様でないものを人間的なものとか、人間が作ったものとか、力とか武力とか、そういうものを偶像とする人、そういう力を克服させてくださいと、まあ、そういう意味で言っているわけですね。で、ここでこの人の逃れ場は神であり神の言葉であると。だけどこの人を攻撃する、悪意あって攻撃する人の逃れ場は偶像だという、これはもう当然そうなるんですよね。人間か、まあ、権力や武力やそういうものにですね、あるいは策略とかそういうものに頼ろうとする。だからそういう力を覆してくださいと、という願いですね。これはまあ自然な願いだと思うわけですが、次の9 9節からのところはこういう表現はここしかないわけなので、そういう意味でこのところよく知られているところです。これは、嘆きとありますが、この嘆き、これは後の涙ということと関連しますが、これはさすらいとも訳される、動揺さすらいとも訳される言葉なんです。それからもう一つはですね、動揺っていう、もう動きも、もうじっとしておれないということからですね、もう絶えずベッドで寝返りを打たずにおられないという反転、ベッド上の反転、まあ、そういうような訳もあるぐらいなんです。そういうことですね、いろいろ訳がありますが、まあ、いずれにしてもこの嘆きっていうのは、もう訳、こういう訳もまあ代表的な時間代表でありますが、それでこちらそれを取っているわけです。その苦しみ、何らとも共通しているわけですね。非常に、耐え難いような苦しみや動揺、さすらい、それをですね、神様だけは知ってくださっておると。人間はですね、深い悲しみはもう他者は分からないわけですよね。たとえ家族でも分からない、親子でもですね、夫婦でもこれは分からない。何が本当に悲しいかっていうのは、これはもう悲しみかっていうのは決して分からないとか、身近な人はかえって分からないということがあるんですね。イエス様の深い悲しみやものをですね、身近な家族は分かったかって、そうではなかったわけですね。あるいは近所の人、預言者はかえって近くの人から拒まれるということがあったりします。で、遠くの、遥か遠くの人がかえって深い共感を持ったですね、距離から言ったら何百キロも離れているような人の方が深い共感を持ってくれるということもあったりする。いや、そういうことですね。でもそれも一部分的ですよね。深い、この人間の心のですね、深い悲しみや悩みや言えないいろんなものをこれ誰しも持つわけですが、そういうものを数えるって一つ一つ覚えてくださっているということなんですね。私たちは他人の悲しみを数えるようなことはとてもできない、ぼんやりとしかわからない。今言った死に瀕している人のさまざまな気持ち、絶望的な、あるいは苦しい、いろんな意味の声を入り混じった気持ちは、もう決してわからないことです。もう神様は分かってくださって、で、そういうことをその人に少しでも伝えたらですね、その人は神様は分かってくださってると、そこに安堵があるということですよね。残していく家族、まだ我々若いから、残していく家族のことも心配もされておったけど、それも神様がきっといいようにしてくださると言えばですね、それでその人はそういうふうに受け取られていったわけです。ですから、これを確信を持ってですね、そういう状況の人に伝えるということ、これは本当にキリスト者の役目で、この点ですね、保守が貧してるときにですね、仏教の坊さんが言ったらですね、あんた来たらいけないと怒られるっていう、まだ早いんだとか言ってですね、そのくらい仏教は死に貧したときに行かないんだと、死んで後からその儲けの材料に行くというのがですね、長い間の伝統になってしまって、仏教の坊さんはですね、重い病気の人が行けないと言うんですよね。行ったらもう勘違いされると、まあ、そういうぐらい、キリスト教を迫害したためにですね、300年で、死人産業、死者産業ということで、死んだ人を餌にして儲けるように変質してしまった人のこの、堕落があったからですね、そういうふうになったけど、キリスト者はそういう、この詩編もそうですが、絶望の淵にあっても神の言葉を紹介してですね、神様の方を橋渡す、これ橋渡することができると、そこが大きな恵みだと思うんですね。こういう嘆きを数えられる、苦しみも数えてくださっていると。時々裁判でですね、ひどいこの、ああいう間違った裁判でめちゃくちゃにされる人がいますよね。家族から周りからみんなから見下げられると思いますが、そういう中でもこのその嘆きをただ一人知ってくださっている神様だとですね、裁判士も家族もみんながそういうふうに見捨てるだろうと思うんですね。誤審というのはもうしばしば、ああいうふうに明らかになるのはむしろ一部だろうと思いますね。昔からこれはあったことですよね。で、あなたの記録にそれが書き記されているのですと。そして、さらには、あなたの顔袋はですね、私の涙を蓄えてくださるという、こういうことも知ってたから、知ってるからこそ頼んでるわけです。涙の一滴一滴と、この悲しみの深い一滴一滴すら、その意味を知ってくださっているというんですよね。 誰かが、まあ、悲しみに沈んどっても、なんとなくですね、ああいう家庭問題やらですね、自分のことやらで悲しんでるなと漠然と我々は思うしかできないけど、涙を蓄えるって、あるいは泣きを数えると、あるいは書き物に書いてくださってあると、こういう様々な言い方、独自の言い方ですけど、まあ、こういう特別な言い方ができたということの中にですね、これ本当に実感として、この詩を作った人は神様の深い愛をですね、個人的な愛を感じていたと、経験していたということなんですよね。そこはこの詩という詩編というもの非常に重要なところで、心の結晶であると、古代人の心の稼ぎだと。でよく私が遊びで遺跡発掘したら珍しいからですね、たくさんの人が何百人も見に行ったりしますよね。埴輪のどっか、この間もどっかなんかで骨が出てきたと。でもそれを見て心の不安がですね、深い悲しみを癒されることはまず誰もないはずです。歴史的好奇心ですね、あるいは考古学的な関心と、本当に深い悲しみの人が昔の遺跡のどっか埴輪出てきたよって、ここで癒されて誰がいるだろうかと。健康な人、時間がいっぱいある人、歴史に興味がある人は大きな興味になるけど、そういう古代のそういうですね、ものを見てもですね、遺物を見ても、あるいはどっかの鳥の化石出てって言っても、今死にかかっている人、本当に家族の悩みでは大変な人、何らの安らぎもない。けども、心の化石、心の結晶って言うべきものがこれですね。まあ、2500年から3000年近く前の人の心がそのままずっと残っているわけです。こちらの方が比較にならないほど重要なわけです。これに接することによってですね、何千年も前からずっと一貫して流れてきたその心の状態に直接触れることができるんですよね。解説なしに。まあ言えば。これはもう本当にこんなにありありとですね、残ってる。一番追い詰められた時の、そこから脱出できたという。これは他にないわけです。万葉集っていうのは日本の歌詞ともちろん一番よく読まれて、今から80年ほど前に岩波茂はですね、ドイツのレクラン文庫を元にして岩波文庫をしたときにも、やはり一番最初に万葉集、ダンスメスの心、あるいはソクラテスのプラトンのソクラテスの弁明とか、万葉集を、私も万葉集はよく参照したり、その古代人の日本人の化石を調べるためですね、心の化石の調査のためにですね、私は万葉集や新古今とか、大日本史とかよく参照するわけですが、その全く違うんですね。非常に素朴ないい日はもちろんあってもですね、それが死にかかっている人が絶望的な人に励ました力を与えるような立ちのもんではないわけですね。素朴な共感を得て、日本人はこういうふうな原理があったんだということは分かってますね。これはこの聖書の場合にはこういうふうにですね、最も孤独な希望のないそこにまさにですね、こういうふうにそれを超えさせてくれたという実例があるわけです。この旧説の表現は本当に、まあ、他にはどこにもない、こういうオリジナルな表現したって、本当にこれを深く感じてなければ、まあ、大体和歌も俳句もそうですね、本当に感じてなければ合詞もなかなか作れない。だから絶えずこう感性を磨いてなければ俳句も短歌も、まあ、できないわけですけども、これもそうですよね。で、神様が変えてくださっている、これは非常に大事なんですね。これはですね、新約聖書でもイエス様が旧約を学ぶときにはいつも新約との対応、新約を学ぶときでも旧約にからどう流れてきたのかと、その源流をたどるというのが必要なんですが、ルカの福音書のですね、実章というところですね、実章の17以降のところです。ですか ?126 ページ。ルカの福音書、実章の17以降に、72人が喜んで帰ってきてですね、悪霊さえも復興したんだと。信仰を持ち立てなんですね、まあ、こういう人たち。イエスが伝道してから3年間です。ですからこの72年っていうのは最大最長でも弟子たちは3年間。3年もちろんこれは最高ですから最高の 年月ですが、ほんの1年かあるいは1年もならないかもからん。信仰を持ち立ての人でも不思議とキリストがイエス様がこのまま与えたら確かに悪霊が追い出されたと言うんです。ただイエスはそれに対してですね、もうすでに悪霊落ちるのを見たんだという、こんな霊的な すごいインスピレーションでしょうけど、けれどもですね、悪霊があなた方に服従するから追い出されたよって喜ぶなと。これも意外な言い方ですね。あなた方の名が神様によって書き記されている、要するに覚えられている、あなた方自身がなっている本質ですね、あなた方自身がちゃんと神様によってですね覚えられていることを喜べと。目に見える、あ、追い出された、これはなったと、それを誇りにしよったらですね、たちまち傲慢な自分がしたんだと。でそれができないことも必ず起こるから、できなくなったとたんに落胆すると。で神様が捨ててしまうと。これ目に見える現象で良くなるしようと必ず反動が来るわけですよね。これは私たちも気をつけていかなければいかんことで、信仰を持ってこういうことができた、あれこの能力がこれできた、それを喜んだったら必ず反動が来る。でもその能力を与えてくださる神様を覚えてくださっていると、使ってくださっているということをすればですね、それができなくなって、あ、また神様は別のところで使ってくださるんだと委ねていけばいい。あれは死ぬ間際でも、さっきも言ったように、もう死ぬというところでも神様は私のことを覚えてくださっていると。覚えてくださってですね、御国へと連れて行ってくださると。この覚えてくださっている、書き記されているということは、うまくいこうがいく前がですね、失敗しても一層ですね、神様は幼子のように仰ぎ見るだけで覚えてくださっているんだから、あ、これ失敗してうまくいかなくても、あ、これもまた神様の経験、神様が経験として与えてくれたんやと。そういうふうに、ここでもですね、重要な分かれですね。何かができてうまくいったって喜んでると、得になってると、途端に神様から罰を受けるわけですが、ここでも、覚えてくださってるとですね、記録に、私の嘆きも書いてくださってると。そういうことを信じて、この世に訴えることができておるということです。で、これは、それに神様、宗教ですね、儀式のようなもの、形式的なようなもの、組織的なものと考えると、本当に一対一の、いわば、生きた関係としてですね、してるのがよくわかるんです。詩篇の比類のない価値っていうのは、こういう生きた一対一の関わり、霊的な関わりが、そのまま何千年も通して見えるという点が、他の点と断然この豊かにあるわけですよね。これはそういうふうに私たちが心を開いて、この年月を超えて、この魂の感じた世界を受け取ればいいだけなんで、知識も学問も何もいらないわけです。そして、再びこのように、今度は実質、それを通って確信へと導かれていった。この9節から10節までどのくらいの時間が過ぎたかは、これはわからないですね。詩篇の中にはですね、相当の時間が経っただろうと、年月が経っただろうと思われるのもありますが、神を呼んだら必ず敵は退くという、この単純な確信へと、もう導かれたわけです。これ本当に単純率直ですね。神を呼んだら敵は必ず、悪の力は退くんだと。これは心から本当に神様を仰ぎ見たらですね、なんかいろいろ色もやもやしとったわ、確かにそれなりに知るどこと、これは大なり小なり経験を私たちができることなんですよね。神様は実際に私についてくださるというのが分かると言います。そして今この11、12っていうのが本当にこの通りだというふうに、以前はこの言葉に必死に寄りすがった、で、かろうじて切れようとするのは、それに寄りすがってですね、引っ張り上げてもらった。だんだんそれが力を与えてきて、本当にこうだと。この言葉はまさにそうだ。要するに、アーメンということですね。で、最後は、それを通って通り抜けられたらですね、こういう確信へと導かれたというわけですね、最終的に。今度は、当然ですね、本当にこの家に救われたら、おのずから感謝が湧きあふれるから、何かを捧げたいと。当然そういうことになるわけですね。本当に追い詰められて、もう滅びると、踏みにじられて、どうしてもできなかった。そこから本当に救われたものは、これは当然自然な感謝で捧げたいと、何かを捧げた。これが本来、献金という、十分の一献金とかね、昔から生まれてきた教会とか、そういう捧げると。時間であり、お金であり、物であり、エネルギーであり、祈りであると。何らかのものをとにかく捧げられない人はいない。ですね。神様はですね、それにどんな人でも、死にかかった人でも、寝たきりの人でも捧げられるもの、 そういう寝たきりの人が本当に純粋な祈りを捧げたら、それは100万円をするより不純な気持ちをするよりも神様は良しとされるだろうし、そういう意味でですね、何らかの形で感謝の捧げ物は誰もができるように、自然にそうなるというわけですね。で、最後にこの人は自分の経験を最後にもう一度ですね、総括したというわけです。神様というのは死から私の魂をもうまさに落ちようとしたところから救ってくださったと。そして救って、この命の光という表現は旧約聖書ではほとんどないわけですね。ヨハネ福音書中に、福音書の最後のヨハネ福音書には、私は世の光であるとという形でですね、キリストそのものは命の光であるというのが中心になってきますが、はるかにキリストのそういった命の光というのを予言するようにですね、この人は非常に深い霊的経験からこういう命の光というものがあるというのは分かるというわけです。この詩編というのは直感的、霊的ですから、インスピレーションが非常にあってですね、霊的なあれがあって、新約に直接、つながっていることしばしばありますね。この最後の言葉も、どなたもある程度聖書を学んだ方は、こんなんどっかにあったとか、秋有名だと知っていると思いますが、ヨハネの福音書のですね、有名な言葉へと、ずっとですね、ここからあそこまで橋が、20の橋がついているようにですね、つながっていくわけですね。8章の12節という。ヨハネ福音書の8章の12節ですよね。181ページですね。新約聖書の181ページのところ。この8章の12節のところで、この有名な言葉、私は世の光だと。私に従う者は暗闇の中、相まらず、光、しかも命の光を持っていると。その光の中にいたり、命、神の命が与えられる。しかも光としてですね、本当に神の国のこと、神様のご支配のこと、いろんなこと見えてくる光だったんですね。ね、暗い世の中に見えて、明るさが見えてくる。光があるのが分かると。ですから、今の普通のこの世の中の国見たらどうも嫌なこととかおかしい嫌なことがいっぱい起こってですね、それはこの世の目に見える世界を見てるからで、イエスの中を歩いていったらその暗闇の中に光が見えると。これは2000年、あるいはこの旧約がいてもはるかに数千年近くもですね、詩編、こういう、だからこそこれ、背後に神様を追ってこの詩人を動かしてですね、こういう体験をさせたわけです。だから永遠性がある。普遍性もあるということで、人間が作った詩なのに神の言葉だというんですね。そしてこの新約の有名な言葉につながっていくというわけです。からこの最初のですね、本命にエロヒムと憐れんでくださいという、そういう単純な叫びからですね、ずっと広がっていって、新約の方にまで、命の方までですね、ずっと続いていくと、つながっていくという、そういう大きな広がりがあるというもの、内容を持っているということなんですね。私自身もいろいろな苦しみの時に、こういうふうに神様に憐れんでくださいと、そして御言葉を頼っていけば、確かに光の、命の光へと歩かせてくださるということを信じていくことができると思うんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。